Pointel Ghost Radio。
どうもこんにちは、ツインテールのヤスです。
あ、ツインテールのマシモです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、皆さんお待たせいたしました。ツインテールのゴーストレディオ復活でございます。今日はですね、ゲストにマシモさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
あ、今日のね、給料もらう分ではちゃんと喋りましょう。
はい、お願いします、ね、
ハンバーグ1個で、
はい、そうですね、
手打ちましょう。
あのさっき洋食屋に行ってですね、あのご飯おごりましたんで、すいません、それでちょっとね、しばらくお付き合いお願いします。
そうですね、1300円分ぐらいはね、喋ろうかな
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあ、というわけでですね、この番組はヘビーメタルについて、語るという番組でございます。初心者のためのヘビーメタル講座というのをですね、我々 YouTube でやっておりまして、その、まあ、延長っすね。というわけでですね、あのヘビーメタルについてですね、熱く語りたいと思います。でも、先ほども言いましたけど、こちらですね、あの独断と偏見で話すということなので、史実と若干違うこともあるかもしれませんが、まあその辺は気にしないでくださいね。
脳内ウィキペディアを参照してるんで
なるほど、
いまいち。
そうそう、あ、ウィキペディア見ながらとかやってるんじゃないね。
はい、脳内でやってるんでね、
自分の思い出とそれでやってます、
はい、
そしてですね、私たち今はですね、ちょっと前 の静岡のライブで、いただいたお茶を飲んでます。
あ、そうですね、美味しいですね、これね。
ありがとうございます。
お茶、
あのね、急須もいただきましてですね、あのツインティアのファンの方から本当にありがとうございます、う
ん、お菓子も今食ってます。
はい、お菓子と、ね、お茶飲みながらやってます、はい、本当にありがとうございます。
あと、あの服も着てます
あ、それもらった服。
もらった服です、
はい、あ、そう、
あ、まあ見えないんですけどね、ラジオなんで。
あ、そう、
まあ、いただいたんで。
そうですか、
はい、今日は静岡セットで臨みます、は
い、よろしくお願いします、はい、それでは、メインの企画始めたいと思います。
Yeah!
Free Speech for the Dumb。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
メタリカ。
あれ、前もメタリカじゃなかったか。
あ、そうですね、あの、まあ、それを流してください、はい、
流してください、
はい、流してください、
はい
はい、今回ですね、メタリカについて語りたいと思います。まあ、メタリカというのはですね、やっぱりもうヘビーメタルのアイコン、今やもうね代表的なバンドですから、もうやっぱりね、メタリカについて語らんわけにはいきませんので。
そうですね、なんか T シャツ着てる人も多いですね。
多いですね、
まあ、知らずに着てる人も多いと思いますけど、
あの結構メタリカ T シャツを着てる若い兄ちゃんが歩いたら、あ、メタリカのアルバムどれ好きなんかなとか、ちょっと本当は聞きたいんですけど、なかなかね、人見知りなんで聞けないんですよね。まあまあ、それはいいんですが、今日はですね、メタリカの中でもですね、ギターソロ、このギター、ヘビーメタルのギターソロの重要性についてちょっと、語りたいと思います。バンドをやってる人間として。ここにちょうどね、リードギタリストもいますから。
ああ、でも、メタリカで僕一番好きなんてあれなんですよ、セイントアンガーなんですよ。
珍しいね、
ギターソロない
ナイス、
はあ、
珍しいな、はあ、ちょうどその話しようと思ってたんです
が、
セイントアンガーの話も、
まあまあまあ、はい、しましょうしましょう、
はい、メタリカのリードギタリストっていうのはですね、カーク・ハメットという人です。
おー、
はい、カーク・ハメット、この人は、その前任のデイブ・ムステインという人が、あのメタリカを解雇になって、その後に入っていってですね、美味しいところ全て持っていったという、非常に稀有なギタリストなんです、はい、ね、だからそれで今にデイブ・ムステインが怒ってるという。今はもう怒ってへんのかな。
あ、なんか和解してる感じで、まあ、一緒になんかステージ立ってる写真ありましたけどね。
まあそうか、うん、そういう意味ではもう大人になったってことなんですかね。まあ、そのカーク・ハメットなんですけれども、実は結構メタリカファンの間では過小評価されてるんですわ。
おお、
このやっぱりボーカルギターのジェームス・ヘッドフィールドという人はやっぱすげえカリスマ性で、すごいもうダウンピッキングの達人なんよね。だからジェームスの方が上手いんじゃないみたいな話がよくこのファンの間ではされてるんです。
普通ギターソロ弾いてる方がね、ギタリストとして有名になるんですけどね、うん、
メタリカはちょっとね、やっぱジェームス・ヘッドフィールドのカリスマ性がやっぱすごい、やっぱ立ち姿がジェームスってかっこいいんでね、ちょっと押されてるんですけれども、僕は結構それ聞くとイラッとするんですわ。
ほう、
僕実はカーク・ハメットすごい好きでね。
なるほど、
はい、カークのソロっていわゆる手癖なんですよ。
ああ、あのわちゃわちゃワウ踏んでやるやつですか
そうまたそのソロかよみたいなをするんですけど、このソロがないとね、やっぱメタリカじゃないんですわ。
あ、
でメタリカのですね、最高のライブアルバム、ライブ DVD と言われてる、ライブのシアトルでの ライブシアトルっていうのがあるんですよ。
あのジェームスがヒゲの時のやつですかね。
そうですそうです。もうあのアンドジャスティスフォールっていうメタルジャスティス放題はそれの出した時のライブなんですけど、これであの川上とかギターソロコーナーがあってね、
うん、
そこであの地味編のリトルウィングを弾くんですわ。
ほう、ね、そんなんやって
んじゃーんじゃーんカッカッじゃんじゃらいらんじゃんじゃんじゃらいちょっと分からなこういうインストなんですけどね。本当はこの曲ってギターあの歌があるんやけど、カークはインストで弾くんやけど、これが俺いろんな人がリトルウィングでカバーしてるんやけど一番好きやね。
カークバージョン、
カークバージョンのリトルウィング最高よ。
カークのしか知らんっていうことじゃないですよ ね
一応まあレイボーンは知ってるからちゃんと知ってるよ一応ね。多分これはね、なんて言うんでしょう、多分カーカメットってね、あの 100% 白人じゃ多分ないんですよね。多分ハーフとかでもかな、黒人ではないような気がするんですよ。で、ね、やっぱり地味編が黒人やから、そういう違いあるんかなとかちょっと思っちゃうんですよね。
たまに見た目ちょっと地味編に近い顔をしてる時ありますよね、
うんうんうんうん、やっぱり、ね、そのなんかね、同じ系統やから、あのリトリングの、雰囲気ちょっと寂しいけどなんか力強いみたいな雰囲気出せるんかなとかちょっと思うんすわ。
ほう、
で、まあ、それはいいんですよ。でギターソロ、ギター、まあ、このヘビーメタルにおいて、ね、ギターソロの重要性っていうのはですね、まあ、やっぱりギターっていうのは一番花形なんですよ。
そうですね、まあ、一番派手な部分かもしれないですね。
そうでしょ、実はボーカルじゃないんですよ。あのヘビーメタルで一番の先陣切って敵に突っ込んでいくのはやっぱギターなんですよ。リードギタリストなんですよ。決してベースとかドラムじゃないです。それでまあギターソロって非常に重要やと僕が改めて思った出来事がちょっとメタリカでありまして、それがあのメタリカの、セイントアンガーというアルバムですね
はい
はい、マジでさっきネタバレしちゃったんですけど、ね、このアルバムギターソロがないんですよ。
ない
ね、は
い、
ギターソロがない。でこれドキュメンタリーで映画は見ました。
あ、見ました見ました。
あれでラーズ・リヒ、ドラムの、ね、リーダーであるラーズ・リヒが、あのヘビーメタルはこれからギターソロとかもいらんかもしれんねって言う。
お
う、ほんならカークがマジ切れするってシーンがあるね。ふざけんなお前って言って、うん、今回はアルバムがそういう、コンセプトでやってるからソロ入れへんだけでギターソロいらんなんてことはあるかいって言ってカークが怒るんですよ。それを見た時に、あ、カークってそんなに俺はリードギタリストやっていう魂を持ってる人やったんやと思った
んですよ。そうですね、なんか僕もイメージ的には影が薄いような感じだったんで、
そうそうそう、どっちか言うとメンバーにいじめられてるぐらいの位置におるんじゃないかと思ったんですよ、うん、あのメタリカの初期かな、初期3枚ぐらいは全部ギタージェームスが弾いてるんですよね。でソロだけカーク弾いてるんですよ。だからその一人で二つ分弾くからがっちり合うというメタリカのアルバムってそうなんですよね。だからそういう風にちょっと干されてるんかなってあったんですけど、まあ本当に干されとったのは同じジェイソンやったんですけどね。
ベースの
本当にジェイソンが干されてたんですけど、
あれのねベースがあるバージョンをね誰かアップしてるんですけど
あのあれかアンドジャスティスフォールね。
そうそう、うん、ベースあるといいですね、う
ん、
やっぱりね。
そうそうそうそう、あれすげえベース聞こえへんねんな。でまあ、ギターソロがないんです。で僕がの周りでこのセイントアンガーというアルバムが最高のアルバムっていうのはマシモさんだけですわ。
本当ですか。僕ロードリロードで入ってその後セイントアンガーで来たから
珍しいね。
だから3枚目僕が手に取ったアルバムの中で一番いいってなったんですよ。
そうか、
ただ入りがね僕ね悪かった
ん
です
。
洋楽の最初がロードだったんです。でその次に、あ、じゃあリロードを買うべきやと思って、まあ、リロード買って、
なるほど、メタリカじゃなくてロックタリカを聞いたわけですね。
そうですね。
なるほどなるほど、
はい。だから入りがねメタルのところじゃなかったんです僕は最初。だから最初のイメージが僕セイントアンガーなんで、
うん、
そうソロがねあるとはね、うん、なんやろ、その科学の重要性っていうのは後から知りました。
なるほど。うん、まあそうなんですよ。セイントアンガーっていうアルバムをね今ね最高っていう人ってほとんどいないね。その後ねデスマグネティックを最高っていう人はちょろっとおるんですけどね。まあ。やっぱりメタリカのファースト、セカンド、サード、ギル・エム・オール、ライズ・ザ・ライトニング、あとマスター・パペットか、まあ、これが最高っていう人の方が多いんですけどね。で、僕がそのギターソロ重要やなと思ったもう一つの事件がですね、事件というか、まあ、そうですね、ジューダス・プリーストの名盤と言われるブリティッシュ・スティールっていうのがあるんですよ。
お、ブリティッシュスチールってあの手切ってるやつですね。
そうですそうです、あのカミソリを手で持ってる大きいジューダスプリストのロゴの、を手で持ってるという有名なジャケットです。あのパンテラのフィル・アンセルモが最高のメタルアルバムって言っとったやつですよ。
お、はい、僕の中ではあれですかね、なんとかサッドウィングスなんとか
って。そうですだいぶマニアックですね。
あれ最高なんですかね、うん、
サッドウィングス4デスティニーやったっけ、あれ2枚目やったかな、
確か2枚目ぐらい
ですよね、うん、ロッカローラの次、あ、シンアフターシーンの次があれやったかな、忘れ、まあまあ、
だい、
うん、
だいぶ初期のやつ、うん、
忘れましたけど、はい、ブリティッシュスティールってアルバムは最高のアルバムなんですけど、ギターソロが一切入ってないんですよこれも、
うんうん、
ね、そしてその中にブレイキングザローという有名な曲があります。このブレイキングザローライブで絶対やるんですよ。ただギターソロ入ってるんですよライブって。
お、
ね、これはすなわちもうメタルウォッドがギターソロ必要やったごめんって言ってるってことですよ。
あ、そうですね。
ね、
まあゴッドがそういうなら必要なんですよ。
メタルウォッドがね、あの必要って言ったってことなんですよ。だからねやっぱりねギターソロっていりますよね、マシモさん。
そうですね。
そうでしょ。いや、はい、やっぱりいりますよ。だからカーカミットも存在も必要やし、やっぱりね、うん、ギターソロって必要なんですよ。
なんて言うんですかね、ギターソロがねない方がね僕レコーディング楽なんですわ。
レコーディングはね、レコーディング
僕の仕事がねなくなって、
ツインテールファンの方に言っときますけど、ツインテールこれからもどんどん曲書いていきますけど、ギターソロがない曲書く予定は全くないんでね、絶対にギターソロあるんで、
ある曲をねいつもかなり長いんですよ。だいたいもう1分近い時間をね取ってね、うん、出してくるんですけど、だからちゃんと自分なりに考えてね僕もギターソロ弾くんですけど、だいたいねレコーディングの当日にボツにされて新しいの取らされるんで、ギターソロあんまり好きじゃないです。
そう大概にこれマシモ君はねギターソロを一生懸命考えてきて構築してこの持ってくるんですね。でそれを僕がブースで聞いてて、うんいいね、うんなちょっと即興で弾いてみようかって言って一発目がいつも最高やねんな。
だからもうギターソロコーナーついてなくていいんじゃないかなと思って。
いやほんまにね、これマシモ君のね即興の一発目ってね、ほぼライブね、じゃライブじゃないレコーディング一発 OK。
そうだね、だいたい最初のなんか適当にお願いって言われたやつはだいたい使われてますね。
あれ俺が選んでんじゃなくてエンジニア2人で決めてるからね、うん、めっちゃいいっすね、めっちゃええねみたいな話で、これにしましょうこれにしよう、マシオッケーってこと。大概それ
僕は最初のが使われてると思ってるんでね、後から適当に弾いたやつが採用されてると、ね、
そう
途中までは思ってないんで、
適当じゃない即興やから。
即興
大体のギタリストって2種類おるんですよね。そのギターソロを CD 通り完璧に弾く人と、あのライブではそれ全く無視して即興演奏する人がおるんですよ、うんうん、リードギターで。マシモさんは後者ですね、
うん、多分ね、うん、僕と同じタイプの人はあのギターソロ覚えられない。
ああ、うん、なるほど。バンヘイレンもギターソロ覚えてへんって言ったもんね。
ああ、多分ね、
うん、確かに。
なんですかね、弾いただからレコーディングされてるのもなんとなく弾いたやつやと思うんですよ、うんうんうん、多分ね、これ弾こうと思って多分弾いてないと思うんですよね。
それではここでツインテールの曲を1曲ご紹介したいと思います。ギターソロをフィーチャーした曲でございます。マシモさん曲紹介お願いします。
はい、ツインテールでパシフィックハリケーン。
知られる
ツインテールで、ツインテールでって言わなくてもいいか、パシフィックハリケーンでした、は
い、高いキーの曲で打つよこれ本当にも、
ね、スタジオでは練習ではねあと1音上げてるんですけどね、
そうそうそう、はい、もう一回転調する
もう一回転調しようって、う
ん、それであの大会死にかけてるんですけど、はい、いずれライブでやろうかなと思ってるんですけど、これでもレコーディング時はほんまにこの最後のキーが出へんで本当に苦労しました。
あ、ね、そうなんですか。あのレコーディングしてる側からすると、うん、なんか転調してからの方が生き生きしてるなって言って撮ってたんですよ。
そう結構でも大変で、でもこれ本当はもともと転調する曲じゃなかったんだこれ。
おなぜ
あのアホのドラムですよ、うちのあのアホのコースケがですね、ヤスさんこれやっぱもう一個転調した方がいいんじゃない、あのキャリーオンみたいにって言ってね、ええってすでにこの曲キー高いねって言って、
あの人いつも転調しようって、
そう全曲転調しようっていいね、あれもな、おなれは関係ないからな、ドラムはな、
そうね、ドラムは転調しないですからね、
そう手数増えるとかだけやからね、簡単に転調しよう転調しようって言いやらんで、ね、そう、あのコーラスでけんくせにドッケンのドッケンのイーマイドリームみたいな曲作ってくれるので、
うん、はーとかうーイエーイエーイとか絶対入れようとしますもんね途中
すごいな、もうお里が知れるわほんまに、はい、ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか、ツインテールのゴーストレイディオでした。
もう終わりですか。
はい、
早いですね。
まあ数をこなしていきたいと思いますのでですね、はい、これからもどんどん配信していく予定ですので、また楽しみにしててください。あのツイッター、ツインテールのツイッターっていうのは、あの個人のツイッターか、僕とマシモとあのコウスケのツイッターとかでですね、あのそちらの方のまた新しく配信しましたっていう、コメントは出したいと思います。 YouTube の動画で告知するとちょっといちいち鬱陶しいんでね。
そうですね、うん、こっちにも来ますからね、なんか更新されました、
いちいちそんな告知だけで毎回やられても困るって言われそうなんで、ツインテールのですね、私の、ツインテールヤス川上康弘の、ツイッターなりマシモ君のツイッターでですね、また新しく告知をしたらですね、またツインテールのホームページに来ていただいて、このゴーストレイディオ新しいのを聞いていただけたらなと思っております。そしてこのツインテールのゴーストレイディオでですね、皆様のメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問その他どんなことでも結構です。こういうバンドを特集してほしいとか、あとまあこういうところのメタルが分かれへんとか、メタルのこういうことを解説してほしいとか、
そうですね、イースの何番目の作品が一番いいとかね、そういう質問でも、
あのイースに関してはね、マシマさんに聞いてくださいね、
ね、うん、いや今日、ね、ゲームの話もしようかなと思ったんですけどね、もう終わってしまいました、はい、
あのイースの曲は結構メタルやもんね。
そうですね、うん、あのイントロから A メロに移るまではだいたいメタルの様式美を踏襲してるんで、
なるほどね、
はい、参考になります、うん、はい、
またこれからも頑張りますのでよろしくお願いします。それでは、ツインテールのゴーストレディオでした。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら、
さようなら。